おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。毎日毎朝デボーションをする皆さんは聖書について知っていることも多いでしょう。今朝は聖書をその数量に着目して神様の愛を味わってまいりましょう。
ガラテヤ人への手紙3章23節から29節。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
聖書は旧約聖書と新約聖書からなっています。ご存知の通り、書簡の数、旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻です。合わせて66巻の書簡で、聖書はなっています。では、66巻、全部で何章あるのかをご存知ですか？聖書は全部で1189章あります。1189、いい訳と覚えてください。旧約聖書が929章、新約聖書は260章です。ページ数で言えば、旧約聖書はおよそ1500ページ、新約聖書はおよそ500ページです。書簡の数で言えば 1.4 倍、章の数では 3.5 倍、ページの数では3倍、いずれも旧約聖書の方が新約聖書よりも多いのです。このことを踏まえて、次から言う数字を見てください。聖書には様々な言葉が記されています。その中で、信仰生活に密接な言葉が聖書の中のどれほど登場するのか、調べてみました。今回使用したのは新改訳2017ですけれども、他の訳でも大差はないと思います。調べた言葉は、神、愛、喜び、希望、祈り、平安、感謝、罪、救い、信仰です。これらの言葉が聖書に記されている節の数、それがいくつなのかを調べてみました。神は旧約聖書に3080、新約聖書に1323節書かれています。愛は旧約聖書に260節、新約聖書に280節です。喜びは旧約聖書に468節、新約聖書に205節。希望、この望みという感じですね。旧約聖書に191節。新約聖書に151節、祈りという漢字は、旧約聖書に164節、新約聖書に159節です。平安、この言葉は、旧約聖書に58節、新約聖書に42節です。感謝、旧約聖書に90節、新約聖書に66節。罪、旧約聖書に509節、新約聖書に273節。救い、旧約聖書に505節、新約聖書に192節です。ここまでの結果は、旧約聖書、新約聖書の量の比に近いものとなっています。さあ、最後の一つ、信仰です。今朝の聖書の箇所にも繰り返し記されている信仰です。新約聖書では、この箇所も含めて243節に記されています。ですが、旧約聖書にはわずか1節しか書かれていないのです。 その一節は、ハバクク書の2章の4節です。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐではない。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。口語訳聖書では4節あります。しかし、そのうち、不信仰という言葉が2節です。新改訳第3版では2節。そのうち1節が、信仰を捨てと書いてありますから、それぞれ、信仰という意味では2節と1節しかないということです。新共同訳聖書では7節ありますけれども、いずれにしても、新約聖書の243節に比べて異常なほどの格差があるんです。この格差の理由は何でしょう？他のキリスト教信仰に関する言葉の記されている割合と、信仰という言葉の割合の違い。その答えが今朝の聖書箇所にあるんです。23節です。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。ここで言う信仰は、イエス様そのものです。イエス様の十字架です。その贖いそのもののことです。ですから、信仰が現れる前という言葉が使われているのです。イエス様以前の旧約聖書に、十字架以前の旧約聖書に、信仰という言葉がほとんど記されていないのが、それを裏付けています。イエス様以前、信仰が現れる前は律法の時代でした。神様の求める基準に達しなければ、受け入れられることもなく、許されることもなく、救われることもない時代です。その基準に達することのできる人はほとんどいないので、押しつぶされてしまう時代と言ってもいいかもしれません。なんとかその律法をごまかしてすり抜けたいのですけれども、神様の目を欺くことは不可能です。希望が希望にならない、ビクビクしていた時代と言ってもいいかもしれません。しかしその時代は終わりました。イエス様が来たのです。信仰が現れたのです。神様の求める基準に達する人は同じようにほとんどいません。一人もいないと言っていいでしょう。しかしイエス様の十字架の血潮が、身代わりの死が、覚悟の愛があなたをあがなったのです。神様の子供として生きることができる信仰の時代が来たのです。血筋も立場も関係ありません。ただイエス様の十字架が、ただ信仰があなたを救ったのです。今朝の聖書の箇所はそのことを高らかに宣言しているのです。律法の時代と信仰の時代。少し前にこの両者の例えを説明するのにすごく適した体験をしたので皆さんにご紹介します。それはシートベルトです。ある集会に行くために3人の先輩牧師、伝道者たちと一緒に車で向かいました。私は運転が好きなので運転役をさせてもらい、少し遠いので途中高速道路を使っていくことになりました。高速道路の入り口、高速道路に入る時のことです。後部座席の先輩牧師からこんな声が聞こえてきました。ああ、高速道路か。シートベルト締めなくちゃな。警察に捕まるといけないから。私はかなりびっくりしました。というのも、私は警察に捕まるといけないからという理由でシートベルトを締めたことがないのです。命を守るために良いことだから、私がシートベルトを締める動機はそれなのです。同じように高速道路でシートベルトを締める、車に乗ってシートベルトを締める、同じような行動をしているのですが、その動機が違うんです。警察に捕まるといけないからシートベルトを締める。これはまさに律法の時代の動機と同じです。命を守るために良いことだからシートベルトを締める。これは信仰の時代の動機と同じです。律法の時代は善を行うのは義務か強制です。信仰の時代は善を行う自由が与えられているのです。そしてあなたは、今生きているあなたは、今このメッセージを聞いているあなたは、 もちろん2000歳以下ですね。つまり十字架以後に生まれたんですね。あなたは信仰の時代に生まれたんです。信仰の時代に生きているんです。信仰が現れた後に、イエス様の十字架の後に生まれ、今生きているんです。あなたが善を行うのは義務ではありません。強制でもありません。律法の時代は終わったからです。あなたが善を行う、良いことを行うのは自由があるからです。良いことを選ぶ自由があるからです。あなたにその権利が、その特権が与えられているのです。この自由を意識して、この自由の中に、今日もあなたは生きていていいのです。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。